では憐れみの主と題しまして、宍戸俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマタイによる福音書の9章35節から38節までをご一緒にお聞きいたしました。35節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒された。主イエスがガリラヤ地方の町や村を巡って民を顧みてくださったということがここに述べられています。でこの言葉は実は4章の23節のところでほとんど同じことが述べられていました。4章の23節も合わせてお聞きをいたします。私の聖書だと新約聖書の6ページです。新約聖書の6ページの一番初めのところですけれども、マタイによる福音書の4章23節を読みします。イエスはガリラヤ中を回って諸街道で教え、御国の福音を述べ伝え、また民衆のありとあらゆる病気や患いを癒された。でこの4章23節の言葉と今日私たちが聞いております9章35節の言葉を比べますと、4章のところではガリラヤという地名が出ている、でそれが9章では出てないというところが違っているくらいで、語られている内容のことを考えるなら、この2つは全く同じことが言われている、でそういうふうに言っていい、でそういう書き方になっています。で実はこれはですね、この福音書を書いたマタイがおそらく意図をして、こういうふうに仕掛けを作って書いている、でそういうところです。ですなわちこの福音書をですね、最初からずっと続けて読んでいきますと、今日の箇所まで来たところでですね、記憶力のいい人であれば、おや、これは前に聞いた話と同じだと気がつくことになるわけです。そして前の方に戻って4章23節を見つけて、ああここにあったと気がつく。でするとこの2つの4章23節と9章35節に挟まれているこの間のところには一体どんなことが語られたんだろうかと考えるようになるわけです。でじゃあその間のところには何が語られていたのか思い返してみますと、4章23節というのは5章の直前のところです。で5章から9章までが結局この間にあるわけですが、前半の5章から7章というところはイエス様が山の上に登ってお弟子さんたちや群衆を教えられた、まあ、山上の説教とよく言われますけれども、そういうイエス様の教えが語られていた、でそういう箇所です。で実はこれは、今日のところでもあれ4章23節でも言われていますが、イエス様が御国の福音を述べ伝えというふうに言ってた、イエス様は言葉で神様の国の訪れを伝えておられた、でそれが5章から7章にかけてずっと語られているわけです。で一方その後の8章から9章のところでは何が語られていたか、イエス様がさまざまな奇跡をなさって、まあ、次々と前に連れてこられる人たちの病気やあるいは悪霊に苦しめられている、でそういう苦しい状況を癒すということをなさっておられました。でこれも実は4章23節と今日の9章35節でともに述べられている、ありとあらゆる病気や患いを癒されたということが、この8章9節に語られていることです。でそんなふうに実はこの5章から9章までを考えてみますとですね、これよく言われることなんですが、マタイによる福音書の5章から9章の前半、 5章から7章のところには、説教するメシア、すなわち言葉による救い主がおられる。でそれに対して8章と9章には癒しのメシア、技による救い主がおられる。でそんなふうに言われたりするわけです。でそんなふうに言葉による救いと教えに、言葉による救い、それ教えによる救いとも言ってもいいと思いますが、そういう救いをもたらすイエス様が描かれている前半部分、そして実際に人々に使い癒しの技に従事してくださる方としての主イエスが描かれている後半部分で、それを前と後ろから囲い込むようにして、実は4章23節と9章35節が語られているということになるわけです。9章35節、今日の箇所で言うならば、イエスは町や村を残らず回って街道で教え、御国の福音を述べ伝え、ありとあらゆる病気や患いを癒されたと、まあ、そういうふうに言われているわけです。ですからそんなふうに考えますとですね、4章23節でこういうふうに言われたこと、それは実はこのあと5章から9章まで、ルル語られていくことをまず一言で言い表した表題を、ここにマタイが書いていたと言ってもいいだろうと思うんです。同じことを逆から言うならば、5章から9章に語られている内容というのは、その全体が4章23節で何気なく一言で述べられている事柄を事細かに物語って聞かせたものだ。でそういうふうに言っていいわけです。そしてそれは実は主イエスの地上のご生涯の現実、実際のところを告げ知らせているわけです。つまりイエス様という方はこの地上でのご生涯の間、救い主として働いてくださったわけですけれども、それは一つは御国の福音を人々に告げ知らせるという、教えによる救いを人々にもたらしておられた。そしてまたそこに語られている福音の通りに、本当に不思議な癒しと慰めの御業がそこに起こる。そういう仕方でイエス様は弟子たちの間に仕えてくださっていた、あるいはこの群衆たちの間に仕えてくださっていた。それがイエス様の地上のご生涯の生活だったというふうに言えるわけです。そして実はそのことというのはですね、イエス様がそういう不思議な方だったというだけではなくて、これは今日の教会にも受け継がれて、そして私たちがこの教会生活の中で実際に経験させられることに重なっている。でそう言ってもいいだろうと思うんです。すなわち教会では一体何が行われているか、主の日ごとに聖書が朗読をされ、その聖書が解き明かされることで御国の福音が告げ知らされている。私たちはこの地上で自分たちだけで生きてるんじゃないんだ、神様が私たちを顧みてくださっていて、私たちの日々の生活を支えてくださっている。私たちは今よみがえりの主のもとにこの地上で生活することが許されているのだという、そういう福音を実は私たちは週ごとにこの礼拝の中で聞かされています。そしてそのことというのは単に口先だけ、教えだけにとどまっていることではなくて、実際に教会に連ならされている、私たち一人一人を通して大きな慰めと癒しが実際に生まれて、でそれが兄弟姉妹の間に持ち運ばれていく。でさらにはそれは教会の隔てを越えてですね、この世に来ている大勢の人たちにもですね、キリスト者一人一人がその慰めや癒しを持ち運んでいくということが起こっている。でそういう主イエスのもとにある生活というのが、生活がどういうものなのかということが事細かに語られていたのが5章から9章のところだったと、そう言っていいわけです。で9章の終わり、私たちは今日そこを聞いているわけですが、ここではその主イエスのもとにあった実際の生活というのがもう一度要約されるような言葉で引き取られていきます。そして実はそれが今度は、このあと10章以降で、聞いていくことの次の単元の導入になっていくんです。10章で語られている事柄というのは何か、弟子たちがこの世から、この世に向かってイエス様のもとから送り出されていく。 そういう派遣の話です。弟子たちがイエス様のもとに招かれて御国の福音を聞かされ、そしてイエス様によって癒され慰められ清められ強くされる。でそれは決してそこだけにとどまる話ではないんですね。そこで全て自己完結するみたいに終わってしまう話ではないんです。そこから今度はこの世の生活にイエス様によって使わされていくということが続いていく。それが十章に語られていくことです。しかしこれも実は私たちの礼拝で同じだろうと思うんですね。私たちは毎週この場所に集まって御言葉に聞いて慰めと勇気を与えられます。そしてまた兄弟姉妹の交わりの中で本当に癒され励まされ力をいただきます。しかしだからといってですね、私たちはこの教会の中でですね、出家した共同体として自分たちだけでここで一緒に生きるんではないんですね。礼拝が終わるとこの場所からそれぞれに与えられているこの世の持ち場へと使わされていきます。で今日の箇所というのはその使わされていくということがこれから10章で起こる、その、準備というか土台となっている箇所ですけれども、どうして使わされることが起こるのかということがここに語られているわけです。でそれはイエス様が町や村、方々の町や村を残らず回ってくださった、そしてそこでご覧になったことに関係しているんだと言われているわけです。イエス様が出会った群衆たちが弱り果て打ちひしがれている、その様子をご覧になって非常に強く心を動かされた。でそれが弟子たちが送り出され使わされていく元々の理由なんだというふうに言われています。36節のところにこんなふうに言われます。また群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれているのを見て深く憐れまれた。方々の町や村を巡り歩いてイエス様をご覧になったもの、それは単にいろんな点で足りないところが多くて未熟なためにヘマばかりしている、それで人生の道行きに思い悩んでいる人間の姿なんていうものではありませんでした。それよりはるかに深刻で悲惨な姿をご覧になったのだってここに言われています。でそれは一言で言えば何の保護もないままに放置されてひどく傷つけられて絶望的なまでに傷んでいる人間の姿です。この36節の言葉で言えば群衆が飼い主のいない羊のようであった、そして弱り果て打ちひしがれていたというんですね。でこの弱り果てってここに日本語に翻訳されていますけれども、この元々の言葉、聖書ギリシャ語で書かれてますが、ギリシャ語の言葉を読むとですね、この弱り果てっていうのは、皮を剥がれてズタズタに切り裂かれるっていう、そういう言葉から派生した非常に強い言葉なんです。羊がそんな目に遭ってるっていうんです。羊はもともとはヤギと同じ祖先から、進化してきた動物ですけれども、ずっと昔に人間の家畜になって人間の保護のもとに何世代にもわたって繁殖を繰り返してきた、そういう動物です。でずっと家畜とされてきましたから、羊の場合には野生がすっかり後退してですね、羊飼いが導いてくれないと自分ではどっちに行ったら安全か、あれどっちに行ったら食べ物にありつけるかということがわからないくらいになっているわけです。で そういう家畜である羊が不意にも羊飼いとはぐれるとどうなるか、自分ではもう仲間の群れがどこにいるかをですね、見当つけて見つけ出すことできないんです。荒れ野の山をさまようことになる。で茨に引っかかって皮が破れ棘に刺されて体中から血が滲むという痛ましい姿になります。でそれがここで弱り果てって言われている姿なんです。皮が破れてそして肉が裂けている、でそういう姿で人間がいるのをご覧になったっていうんです。で私たちも羊のようなところがあるんだ、聖書が言ってるんだと思います。私たちはいろんなことを考えたり直感したりしますけれども、それでも将来見通すことなんかできません。あるいは良かれと思ってやったことでも全てのわきまえがあるわけじゃないために、 深く傷ついて行き詰まって絶望的な憂いの中に閉じ込められちゃうということもあります。シエスは方々を訪ねて、そしていろんな人に出会ったんです。でその出会った人たちっていうのはイエス様から御国の福音を聞きたいと思ってイエス様の後を追っかけてくる人たちです。あるいは癒されないまま自分ではどうしようもなくうずくまって途方に暮れてる人たちです。イエス様はそういう人たちに出会われて御国の福音を聞かせ、そして癒しの技に仕えてくださったんです。でそういう中で人間がどんなに弱り果てているか、また打ちひしがれているかっていうことをご覧になったんだってここに言われるわけです。で今弱り果ての説明をしましたが、打ちひしがれてっていう言葉はこれは投げやられ打ち捨てられてるっていう言葉です。深く傷ついて大怪我をしながらも自分でそれに手当てすることができないまま茨の中に打ち倒されてるみたいになっている、そうやって横たわっているような人間の現実をイエス様はご覧になったんです。そしてイエス様はそういう人間の辛い現実をご覧になりながら、こういう人たちというのはまるで飼い主から見捨てられた羊みたいだなって、そう感じになったというんです。で飼い主のいない羊のようだったっていうのは印象的な言葉で、よく覚えてらっしゃる方多いと思いますけれども、この言い方というのはマタイが創作した言い方でも、あるいはイエス様が思いついた言葉でもありません。もともとはこれ旧約聖書の中で保護しているくれるものを失って観難辛苦に耐えなきゃいけない、そういうイスラエルの人たちのことをこういうふうに述べている箇所があって、イエス様はその聖書の言葉、旧約聖書の言葉を思い出しながら、まさに目の前の人たちの現実っていうのはあの旧約に言われた通りの姿だなと思われたということなんです。でこの、羊飼いから見捨てられた羊たちの、箇所っていうのは旧約聖書を探してみると何箇所もあるんですけれども、例えば、エゼキエル書の34章2節から5節のところにこんな言葉が出てきます。エゼキエル書の34章、私の聖書だと、1352ページです。旧約聖書の1352ページ、エゼキエル書34章の2節から5節までをお読みします。34章2節、人の子よ、イスラエルの牧者たちに対して予言し、牧者である彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。災いだ、自分自身を養うイスラエルの牧者たちは。牧者は群れを養うべきではないか。お前たちは乳を飲み、羊毛を身にまとい、肥えた動物をほふるが、群れを養おうとはしない。お前たちは弱いものを強めず、やめるものを癒さず、傷ついたものを包んでやらなかった。また追われたものを連れ戻さず、失われたものを探し求めず、かえって力ずくで過酷に群れを支配した。彼らは飼うものがいないので散らされ、あらゆる野の獣の餌食となり、散り散りになった。ここではイスラエルの民が羊の群れに例えられているわけです。イスラエルの民があらゆる野の獣たちの餌食とされ散り散りになったと言われています。でこれはイスラエルの人たちが外国の勢力によって散々に踏みにじられたということを言い表しています。そしてそんな風になってしまったのは羊の群れを牧師導いていく牧者たちのせいだというふうに、群れの牧者の責任が糾弾されているんです。でイスラエルの牧者っていうのは誰のことを言ってるのかと言いますと、これは歴代の王たちや大祭司たちのことです。でこういう立場にある人たちは 本当ならばイスラエルの民をふさわしく導いてですね、一人一人を神様にまっすぐ向かわせる、民の一人一人がまっすぐ神様に従って生活するように教えたり慰めたり励ましたりして、その生活を整えていくっていう務めを負ってたんです。ところが現実の王やあるいは大祭司たちどうであったのか。彼らは群れの中の肥えたものからほふって食べたり、その毛皮を着る、あるいは乳を飲むというふうにですね、群れを利用はする、地位を利用して自分が豊かになる術は心得ているんですけれども、しかし群れのため、そしてそこに来ている羊たち一人一人のためには指一本動かそうとしなかったんだというふうに言われているわけです。そしてそういう、無能でやる気のない牧者たちが自分の地位にあぐらをかいているうちに、群れの状態というのはどんどん悪くなって、病んでいるものも傷ついているものも手当てしてもらえず放っておかれる、迷って姿が見えなくなったものも放置されている。だから牧者たちはいるにはいるけれども、しかし実際には牧者の働きを放置していて、指導者らしく群れを導いていく責任を果たそうとしなかったんです。でそういうイスラエルの牧者たちというのは、実際にはですね、牧者と言ってましたけど、牧者実際には牧者ではなくて、例えてみれば羊の毛の間に寄生しているシラミみたいなものでした。イエス様はエゼキエル書にそんなふうに書いてあるという言葉を思い出しながら、ご自身が出会った大勢の人たちがまるでその羊の群れみたいだとお感じになって、そして腹の底から本当に深い痛みを覚えられたんです。マタイによる福音書に戻りますけれども、36節から37節にかけて、どうして弟子たちがこのように使わされていかなきゃいけないのかということが語られています。でそれはイエス様が本当に深くこの世界に来ている一人一人憐れんで深刻に受け止めておられるからなんです。36節の最後からお聞きいたします。深く憐れまれたと言ったその後です。37節、そこで弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。そして実際に10章になるとイエス様が弟子たちを伝道のために派遣していくということが起こります。イエス様が弟子たちをお使わしになった、弟子たちが主のもとから使わされていったのはイエス様の深い憐れみのゆえだったということがわかるんです。私たちが今日この礼拝を終えてこの礼拝堂からそれぞれの生活に向かっていく、その時にも実は私たちが歩んでいくその背後にはですね、深い憐れみを持ってこの世界をご覧になっているイエス様が立っておられるんです。そして私たちはそのイエス様から使わされてそれぞれのこの地上の持ち場に向かっていくことになります。でその際イエスもお弟子さんたちに教えてくださるんです。あなた方がこれから使わされていくとこ、それは収穫の刈り入れをする仕事場なんだっておっしゃるんです。37節で収穫は多いが働き手が少ないとおっしゃっています。でこの収穫が多いっていう言葉はですね、なんとなく嬉しい言葉ですけれども、しかし実際には大変切羽詰まった緊張感が、ここにはらまれている言葉です。でもしかするとその緊張感に気がつかないと比較的私たちのんきにこの言葉聞いてしまうかもしれません。すなわち収穫が多いんだから探さなくてもすぐどっかで収穫が手にできるだろう、あとは蔵に運び入れさえすればいいんだから簡単なことを言ってるんだ、そういうふうに簡単に考えてしまうということがあるかもしれません。しかしです、そういうふうに考えるとですね、私たちその自分の生活の経験と随分ずれてるなということも感じざるを得ないんですね。親しい知人や家族たちにですね、教会に一緒に行こう、 誘ってもなかなかその誘いに乗ってもらえないっていうことを私たちは経験するんじゃないでしょうか。イエス様収穫多いっておっしゃってるけど本当に収穫多いんだろうかって、なんかそこいらに生えてるのは収穫じゃなくて雑草ばっかりじゃないだろうか、収穫にならないものに自分は手を伸ばしてんじゃないだろうか、どこに行ったら収穫に出会えるんだろうって、そんなふうにですね戸惑いを覚えるっていう経験も私たちはするかもしれないんですね。で実は当時イエス様の時代の収穫っていうのはですね、どこの畑でも時間との競争だったというふうに言えると思います。畑にさまざまなものができてくる、収穫するべき時期がやってくる。で実はその時にはですね収穫後回しにできないんです。大急ぎで収穫しなければならない。どうして大急ぎで収穫しなきゃいけないかというとですね、おそらく今日でもそうだと思いますけれども、空の鳥が喜んで待ってるからです。私たちがそろそろ熟してきたって、もうあれは明日取り入れようと思ってですね楽しみにしてると、次の朝起きてみたら鳥に続かれていた。果物なんかよくそういうことがあると思います。あるいは野に生えてる穀物もですね、スズメの群れが寄ってきて全部食べちゃうっていうことだってですねあるかもしれない。ですから収穫の時が来たらですね大急ぎで人手を使って収穫をしなきゃいけないんですね。イエス様の例え話にもあったと思います。ブドウ園の労働者の例えなんでそうだと思います。刈り入れの時期が来たので、主人がですね朝早くからですね、その市場に行って働いてくれる人たちを探すわけです。で、朝行って見つけた人に一デナリオンの約束して働きなさいっておっしゃる、言う。でそれから9時に出かけていくとまたそこで人に出会うので、あなたたちも私の畑に行きなさい、そうのお礼をするから、正午にもそうだ、夕方近くなってもそうだって言って、話自体はその後夕方から来た人が一デナリオンもらって喜んで帰っていって、でだんだん朝の方になっていくと朝の人たちはあの人たち一デナリオンなんだから自分たちはもっともらえるんじゃないかっていうふうに思っている。 でも一デナリオンしかもらえないから不平を言ったらば、いやちゃんと一日一人分が過ごせるように私は払ってやりたいのだというふうに言ったという、そういう、情け深い主人の話というのをイエスもなさったことを覚えていると思いますけど、そもそもあれなんでそんなことが必要なのかというと、収穫が時間との競争だからなんです。もう急いで借り入れをしなければいけない。でそうすると収穫が多いというのはですね、ただ手放しで喜んでられないんですね。これどうやって収穫しなきゃいけないだろうかということにつながる話です。でさらに、もう一つの面から言うとですね、収穫というのは、これは、蔵の方に取り入れるという面では嬉しい時です。しかし逆に畑の方から言うなら、収穫は畑でするわけですけれども、畑の方から言えばどうなるかというと、今まで育てた作物が全て刈り取られて、もう一度、切り取った株だけ残っている荒れ地に戻っていくという時でもあるわけですね。麦畑っていうのを例にとって言うならば、麦と一緒に育っていた毒麦はですね、ついに役に立たないものだと判断されて火で焼かれてしまう滅びの時、それが刈り入れの時です。でイエスは確かそういう例えをこの後13章あたりでなさるんですね。ですから、聖書に出てくる収穫の時っていうのは決してお給料日みたいにですね待ち遠しいだけの時じゃないんです。そうじゃなくて、もう借り入れというのが時間との勝負、戦いだし、そしてまたそこではですね、何が神様の御前に通用して何が通用しない抜き取られるものかがはっきりする裁きの日なんです。そしてだからこそイエス様はですね、その裁きが臨む前に一人でも多くの人が本当に神様のもとに立ち返るように望んでくださっている。ご自身はもちろん御国の福音を述べ伝えてですね、それを聞いた人が本当に神様のもとに立ち返って神様の保護のもとに生活できるようにって、 そういうふうに話をしてくださるんです。しかし自分が出会える人というのは限りがあるわけです。さらに多くの人たちに御国の福音を述べ伝えなきゃいけない、あるいは本当にこの地上の生活で自分のことだけ考えて傷ついて倒れ伏している人、そういう人たちに仕えて本当に癒しをもたらさなければいけない。おかしな霊に捕まえられて生活が崩れてしまっている人たちが本当に与えられている生活をもう一度そこで歩めるように導かなきゃいけない。そういうことがあるのでイエス様は弟子たちを伝道のためにご自身のもとから派遣をされていく、使わされていくということになるんです。収穫は多いんだってイエスもおっしゃいます。私たち尋ねるんです。一体どこに収穫あるんでしょうか。どっちを向いてもなかなか教会に来てくれなさそうな人たちばっかりです。しかしまさにそういう人たちこそが収穫されていくべき麦の束なんです。そしてそれはですね、もし先に召されている私たちが働かないならばですね、収穫してもらえることがないまま鳥に食べられてしまったり、あるいは雑草か毒麦みたいに火の中に投げ込まれて焼かれてしまうかもしれない、そういう人たちなんです。イエス様は当時多くの町や村を巡り歩かれて、そして見捨てられている人たちをたくさんご覧になりました。エルサレムでは大祭司や先の大祭司、まとめて祭司長と言われますけれども、そういう人たち、あるいは立法学者たちが自分たちの正しさや自分たちの暮らしぶりが豊かになること、あるいは自分たちが民の中でどれくらい重んじられるかなんてことばっかり気にしててですね、自分のことしか考えていない、でそういう、中にあって、地方で無数の人たちが打ち捨てられて御言葉も聞かせてもらえない、癒されもしないで倒れ伏しているという現実をご覧になっているわけです。なんとかしてその人たちを神様と共に生きる生活に導こう、そう決心をしておられるんです。そしてそのためにご自身のもとから弟子たちを送り出していかれる。でそれが収穫は多いが働き手が少ない、私一人で働いてるんだ、とても手が足りないから、あなた方も行って一緒に働きなさいって言ってイエス様はですね、伝道に使わされるわけです。ですから実は弟子たちが主のもとから使わされていく、送り出されていくっていう、そこにはですね、私たち以上にイエス様の方が人間の現実を深刻に受け止めておられるということがあるんです。そして私たちが本当に自分だけではままならない、そういう命を今生きているってことをご存知だからこそ、イエス様は御言葉を聞いて、そして御言葉による癒しに預かっている人たちに、あなたも同じ働きに預かっていくんだとおっしゃるんです。しかしそういうふうにイエス様から言われてしまうとですね、私たちはつい臆病風に吹かれるということがあるかもしれません。私たちはここに来てですね、聖書の解き明かしを聞いて御国の福音を聞かされ、そしてイエス様が癒しに仕えてくださって私たちを大事にしてくださるって、それに預かるのは大変に嬉しいのです。しかしそういうあなたが今からここから使わされて、それぞれの持ち場で今度は御国の福音を伝える立場に立つんだ、あるいは人々に癒しを持ち運ぶ立場になるんだなんて言われるとです、私は一体何をしたらいいんだろうかって、当惑する、途方に暮れてしまうということがあるかもしれません。イエス様は弟子たちが本当にそういう弱さを抱えているということをご存知で、だからこそまず祈るのだよというふうに教えてくださっています。38節です。だから収穫のために働き手を送ってくださるようにと収穫の主に願いなさい。あなたが最初にやるべきことは収穫の主に願うことだっておっしゃるんですね。私たちが主イエスに代わって御国の福音を述べ伝えたり、あるいはイエス様がなさったような癒しの技に使えるには、まだまだ不信仰なところがあり、未熟なところがある。イエス様はそのことをよくご存知で、だからこそ収穫を得るために諦めるんじゃなくて、収穫のための働き手が備えられますように、まさにこの たくさんの収穫を前にして、ここの場に収穫の働き人が与えられますようにって祈るんだと教えてくださったんです。で、収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいっていうこの言葉は、まあ、進学校の募集案内なんかでよく目にする言葉ですけれども、しかし実はこれは進学生だけのことを言っているんではないだろうと思うんです。私たちが生活しているこの社会のただ中に豊かな収穫が眠っている。そしてその収穫に向かって私たち自身が使える勇気と、またその技に使えるにふさわしい落ち着きと知恵をお与えください。私は今はどうしていいのかわからないけれども、しかしどうかこの私にそういう働き手となる落ち着きと知恵とお与えください。そしてまた、もし私がふさわしいのでないならば、本当にふさわしい働き人をこの場所にお送りください。私たちはそういうふうに祈るんだよ。イエスはそう教えてくださっているんです。主イエスが今日に至るまで私たちの間で働いてくださっていて、御国の福音が告げ知らされている、そしてそれによって癒されるという現実がこの世界の中に、この地上に実際に生じているんです。私たちはそういうものに出会わされ、そして慰められ、勇気を与えられたからこそ礼拝に毎週集ってイエス様の民としてここから使わされていくということを願っているんじゃないでしょうか。で、そうであるのならば、私たち自身まだ小さいものに過ぎませんけれども、しかしそれでもこの私たちが主の御業に仕え用いるものとされるようにと祈り、そして本当にそういう主に感謝をして、主を賛美しながら与えられている生活の務めを精一杯歩むものとされていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、イエス様がガリラヤ中の町や村を巡っていかれ、方々で大勢の人々に出会われたときに、そこでご覧になったものが完全に失われ、希望を持てずに歩んでいる大勢の人々の姿であることを聖書は語っています。私たちも今この時代に、上辺は繁栄し豊かに見えているような中にあって、自分が本当にはどのように歩んでいいのか確信が持てず、その日その日の楽しみに心奪われながら虚しく時を過ごしてしまう、そのような営みが本当に多くあることを思わされています。どうか私たちが主イエスキリストによってあなたの恵みを聞かされる福音を知らされたものとして、またイエス様によって仕えられ慰め与えられているものとして、それぞれ今私たちに分かる範囲内において、この世界に仕えるものとしての在り方を確かにさせてくださいますようにお願いをいたします。私たちは本当に弱く脆く、そして自分自身を支えることすらままならない弱さを持っておりますけれども、しかしそのような私たちをあなたが憐れんで恵みのもとに置いてくださっていることを知っています。このように脆いものをあなたは支えてくださいますから、どうかあなたがさらに多くの方々にその恵みを伝えるために、私たち自身をその恵みの通路として用いてくださいますように、私たちがここから一巡りの間歩んでいく中で、どうかあなたの御心にかなう働き人として与えられている生活に仕え、隣人に愛を行うことができますようにお導きください。そしてまた次の主の日にあなたのもとに招かれ、御言葉に勇気づけられ慰められ 新しくされて歩んでいく生活を続けていくことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。